はい、こんにちは。左大臣光永です。1月も終盤に入りますね。いかがお過ごしでしょうか。私は先日熊本から京都に戻ってきました。飛行機の窓から見えた関西空港上空の夜景が宝石を散りばめたようで美しかったです。小雨が降る中を飛行機がゆったりと下降していくと、窓に付着した雨粒が斜めに駆け上がるのが面白かったです。さて、先日発売しました聞いてわかるつれづれ草全243段 DVD ロム版、すでにたくさんのご注文もいただいております。ありがとうございます。今なら現代語訳付き方丈記とのセットがお得になっております。詳しくはリンク先をご覧ください。さて、本日はつれづれ草に描かれた京都府右京区の並びが丘に登ります。大変景色が美しいところです。また例によって多くの歴史が詰まった場所です。 JR 嵯峨野線花園駅下車、駅のすぐ端向かいが宝根郷院です。宝根郷院、別名を蓮の寺とも言います。平安時代初期に右大臣清原の夏野の山荘をその没後に寺に改め、宗久寺としたのに始まり、大治5年1130年、美貌で知られた鳥羽天皇中宮大建門院庄司によって再興されました。蓮を浮かべた池を中心とした庭園は平安時代のものとして、特別名勝に指定されています。この写真は9月の初めに撮ったものです。緑が青々としていい感じでしょう。本堂です。ご本尊の阿弥陀如来座像。厨子入り11面観音座像。創業文殊座像が安置されています。庭園の北に聖女の滝。青い女と書いて聖女の滝。御遺産も背景に平安時代の岩組の跡を残します。御遺産は宝根郷院の背後にある低い山です。仁明天皇があまりに景色が美しいので十五位の位を授けたという言い伝えにより御遺産です。大建門院の堀川の歌碑があります。長からん心も知らず黒髪の、乱れて今朝は物をこそ思え。あなたのお気持ちが長続きするかどうか、私にはわかりません。一夜を過ごしてお別れした朝、黒髪が乱れているように、私の思いもとても乱れております。長からん、心も知らず黒髪の、乱れて今朝は物をこそ思え。女の情念が漂っているような歌ですね。堀川は大建門院に仕えた女房で、歌に心得があり、西行法師と交流がありました。主君大建門院が出家すると、堀川も出家します。出家後は仁和寺の近くに住み、かなりの老齢まで生きたようです。月の明るい晩、西行法師が仁和寺のあたりを通りかかった。ああ、いい月だ。堀川殿はどうしておられるか。このような月の晩にこそ昔を語らうには最高のはずですか。どうしたわけか、西行は仁和寺の前を素通りしていきました。何ですって、西行法師様がこの近くまで。後日、堀川は、西行法師が仁和寺のそばを通ったことを人の噂に知りました。そこで堀川が西行法師に送って、西へ行く、しるべと頼む月影の、空頼めこそ飼いなかりけれ。西行法師様のことを、そのお名前の通り、西方浄土へ行くための、道しるべと頼みにしておりましたのに、私は振られてしまったんですね。甲斐のないことです。西行の開始。 差し入らで、雲地を泳ぎし月影は、待たぬ心ぞ空に見えける。私があなたのお住まいを訪ねないで通り過ぎたのは、あなたが私のことを待っていてはくれないと思えたからですよ。また別の歌です。久庵元年1145年8月22日、奉公豪院にて、尼になっていた大検門院が崩御しました。これは堀川の方じゃなくて、主君の方の大検門院ですね。翌年の6月、堀川は亡き主君を慕い、奉公豪院を訪れます。庭は荒れ果て、木々の梢は伸び放題。そこに王子の面影はありませんでした。ただ日暮らしの声だけが響いている。君こうる。嘆きの茂き山里は、ただ日暮らしぞ、共に泣きける。私の主君はもういらっしゃらない。それを思うと、嘆きしか出てこない。この山里に、私と共に泣いてくれるのは日暮らしだけだ。しみじみした気持ちに浸りながら、奉公豪院も後にすると、駐車場のところからもう、並びが丘が見えていますか。ちょっと坂道を登ると、大検門院少子の御捧、花園の西の御捧があります。大検門院少子、藤原の金座の娘で、大変な美貌で知られていました。白川法皇の養女養い目となり、鳥羽天皇に嫁ぎ、崇徳後白河両天皇を産みました。一説にといってもこれはかなり信憑性が高い話とされていますけれども、少子はもともと白川法皇から愛されていた。その後、鳥羽天皇に嫁いでからも白川法皇との関係は続いていた。そして生まれたのが昭仁親王、すなわち崇徳天皇だった。なので、鳥羽天皇は、崇徳のことを不倫のことを思って疑います。祖父の白川法皇と妻少子との間に生まれたのが昭仁であろうと。経図上、祖父の子は叔父にあたるため、鳥羽天皇は崇徳のことを叔父子と言って、生涯忌み嫌ったと言います。その父と子の確執が、後の保元の乱を巻き起こしたと。何度聞いてもきつい話です。大検門院少子の御捧を後に、並びが丘に向かいます。並びが丘、京都府右京区にある三つの丘、北から一の丘、二の丘、三の丘の総称です。仁和寺のすぐ南にあります。今回は三の丘から順番に北へ向かって一の丘まで行ってみたいと思います。つれづれ草の作者、兼好法師は、並びが丘のふもとに住んでいたといいます。現在、長泉寺という小さなお寺の門前に石碑が立っております。三の丘の山頂です。ごく狭いです。結構、秘境ですよ。住宅街の中にこんな秘境があるんだなと嬉しくなります。猿ぐらい出そうですね。つれづれ草には、並びが丘を舞台とした話があります。仁和寺にとても美しい稚児がいた。法師たちは何とかしてこの稚児の気を引こうとプレゼントを企画するんですね。しかし、ただ渡したんじゃつまらない。趣向を凝らそうということで、端正な細工品も作ってですね、箱に入れてこれを並びが丘に埋めました。そうしておいて、稚児を誘い出して、いいものがあるよ、面白いよ、並びが丘に連れてきた。山道を歩き回って遊んで鳥の声なんか聞いたでしょう。そして、例の宝を埋めたところの前に立って、さ、霊言新たかな僧たちよ、祈りましょう。そんな風にもったいぶって、念仏して、地面を掘り返す。ところが、埋めていた宝は見つからない。あれ、おかしいな。 あちこち掘って、もう掘らないところはないというくらい掘りまくった。でもついに見つからなかった。埋めるところを見ていた人が掘り返して、取っていっちゃったんですね。そうたちはギャーギャー罵り合って、お前のせいだぞ、いやお前が、なんて言いながら帰っていった。最後のコメントが活かしています。あまりに今日あらんとすることは必ず愛なきものなり、あまりに面白くしようとすると必ず面白くない結果になる。これわかります。私講演やるときにですね、一生懸命笑い話を考えて用意していくと大概滑りますね。そうではなくて、普通に真面目な話を、最近こういうことあったんですよと、何の笑わせるつもりもなく喋った時に、思わぬタイミングでドッと会場から笑いが起こったりする。あまりに考えて、ここで笑わせてやるぞしめしめなんて準備していくと、しーん、あれ作戦と違うとなる。あまりに面白くしようとすると必ず面白くない結果になると、つれづれ草の言葉の通りだなと思います。それにしても仁和寺は代々発心王様が、つまり皇族出身の出家した方が従事を務められた門跡寺院ですよ。そのおごそかな仁和寺に対して、健康法師の筆のなんと容赦のないことか、そしてどこか愛情に満ちた書きっぷりが微笑ましいですなどと考えつつ歩いていくと、二の丘の山頂、右手から並びが丘中学校の元気な声が響きます。さらに進み、一の丘の山頂近くまで来ると、清原の夏野の墓の跡の碑が立っています。清原の夏野は、日本書紀を編纂した舎人親王の孫、小倉王の子なんです。なので舎人親王のひ孫にあたります。桓武天皇の御代に親戚に降下し、清原姓を許されました。桓武平勢佐賀純な任命と、五代にわたって朝廷に仕え、右大臣にまで至りました。政治、経済、文学に優れ、民間からも慕われていたといいます。子孫には百人一首の歌人として知られる清原の深藪、清原の元助、そして清少納言がいます。ここ並びが丘には清原の夏野の屋敷がありました。そのため清原の夏野は並びが丘大臣、並び大臣と呼ばれていました。今日初めに訪れた宝根強院は、清原の夏野の山荘跡をその没後に寺としたものです。一の丘の山頂に来ました。見晴らしがいいです。北に仁和寺の仁王門と五重の塔が、西には長く伸びた尾根、あれは嵐山でしょうか、カラスヶ岳でしょうか。遥かに高くそびえて見えるのは愛宕山です。ああなるほど、あそこに天狗が住んでいると、いい眺めです。ああ京都は美しいと改めて実感します。来てよかった。並びが丘は別に観光名所ではなくて地味な場所ですけれども、それだけに人が少なく、のびのびした気分も味わえます。住宅街のただ中にこんな密林が、秘境があることに何よりも驚くんですよ。仁和寺を訪れた際にはぜひちょっと足を伸ばして並びが丘も歩いてみてください。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。 本日も左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。